皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もね、いただいたレター、ご相談にお答えしていきます。結婚後の親戚付き合いの不安についての、レターと、後半がお家に泥棒が入って大切なものをね、盗まれてしまいました、失ってしまいましたという方からの、レターをご紹介します。はい、ぜひね、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。はい、では最初の方です。匿名さんですね。渡辺夫婦さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴しています。28歳女性です。ありがとうございます。結婚後の親戚付き合いについてお聞きしたく、今回初めてレターをお送りします。私は現在2歳年下の彼氏と婚約中で、先日両家の親との顔合わせが無事終わりました。入籍して結婚する上で、義理の両親とは適度な距離感でうまく付き合っていきたいと考えています。そんな中、彼の父親の兄2人から、彼の父親の兄だから彼からするとおじさんですね、親戚のおじさん2人から、結婚のお祝いをしたいから大安等の日和のいい日に私たちに会いたいとの申し出がありました。私は会ったことのない人たちで、彼も15年ほど会っていないとのこと。まあ親戚のおじさんなんでね、そんな頻繁に会う人じゃなさそうですよね。ありがたいですが、私は極力相手の親戚との付き合いは控えたいと考えており、彼も無理して会わなくてもいいと言ってくれているので、失礼を承知の上でお断りするつもりです。しかし相手の親戚との付き合いを受け入れられない私は、事実婚も視野に入れた方がいいのかなと入籍を目前に迷い始めてしまいました。何かアドバイスいただけると幸いです。また渡辺夫婦さんはどのような感じで親戚付き合いをされていますか。差し支えのない範囲で教えていただきたいです。これからもお二人の活動を応援しています。はい、匿名さん、ありがとうございます。まあ、結婚入籍を目前に迷い始めてしまいました。事実婚もう視野に入れた方がいいのではないか、入籍はねしない方がいいんじゃないかということなんですけども、正直どうなんですかね。親戚付き合いを控えたいから入籍せず事実婚にするのはどうかっていう話なんですけども、一個そのご質問というか、その状況としてはなんかね、事実婚になったからといって親戚付き合いがなくなるかっていうと、そうではないと思うんですけどね。どうなんでしょう。まあ僕ちょっと事実婚のね、こととか、まあ、そんな詳しいわけではないし、その知り合いに事実婚の人がいるわけでもないので、実際のところはよくわからないですが、結局だって事実婚だろうが法律婚だろうが、その結婚ということには変わりないじゃないですか。変わるとしたら、まあ籍が入ってるか入ってないかみたいな、その書類上、手続き上の話、なので、結局ね、その結婚した夫婦として見なされるわけなんで、じゃあなんか正月集まりましょうとか、お盆集まりましょうとか、なんかの機会には義理の両親が、関わってきたりとか、親戚の人が、まあ、会いたいとかね、なんか集まりで同席したりみたいな場が設けられることは変わらないんじゃないかなって思うんですけどね。だからその親戚付き合いを控えたいから事実婚にしますっていう考え方やと、ちょっとなんか期待通りにならないんじゃないかなという気がします。結局親戚付き合い控えたいか、どうしたいかっていうのは、自分たちがどうしたいかにかかってるんで、なんかその事実婚にしたからみんな声かけてこなくなるとかね、そういうわけでもない。むしろ事実婚にしますって言ったら、なんかなんで事実婚なんとか、なんで入籍しないのみたいな話にもなったりして、余計親戚の人たちの関心を集めるというか、なんかなんでなんでみたいな感じになったりもしそうな気もしますけどね。だからまあレターでおっしゃってる理由で事実婚にするっていうのは、ちょっとなんか期待通りの結果にはならないんじゃないかなという気がしてます。 で、この匿名さんが言う適度な距離感でうまく付き合っていきたいっていうのはどういうイメージなんですかね。一応お付き合いはあってもいいって考えてるってことなのかな。なんかもう絶対会いたくないです。もう義理の両親とも親戚の、おじさんおばさんとももう絶対もう関わりたくないです、会いたくないですっていう感じでもなく、適度な距離感でうまく付き合っていきたいと考えていますって書かれてるんでね、なんかその辺が、どういうイメージなんかなと思って、だから僕が率直に思ったのは、このレターでね書かれてる、例えば今回、親戚のおじさん2人兄、彼の父親の兄2人から結婚のお祝いをしたいから大安島の日和のいい日に私たちに会いたいっていう申し出がありましたっていうのは、適度な距離感でうまく付き合っていく範疇から超えてるんですかね。なんかこんな別におじさんで、この彼自身も15年ほど会ってないってことなんで、まあ久々じゃないですか。だからまあ結婚したっていうことやから久々にちょっとお祝いだけさせてくれっていうので、なんかこれから毎日会おうぜってわけでもないやろうし、そんななんか近くに住んではんのか遠くに住んではんのかわかんないですけど、まあ結婚という節目やからお祝いさせて挨拶させてっていうことなんで、これは適度な距離感でうまく付き合っていくとは違うんですかね。いや、それ毎週ね、これから会わせてくださいとかやったらちょっとね、多すぎるかなとかね、いろいろあるかもしれないですけど、なんかこういう節目で会うっていうのは適度な距離感じゃないのかなーっていうのはちょっと気になったんですけど、義理の両親ともなんかどういう距離感で付き合っていきたいんかな。まあだからね、なんか親戚付き合いっていうのは別に結婚してるか事実婚かっていうよりも、もう二人自身がどうしたいかでコントロールね、ある程度できることやと思うので、なんかまあ彼とね、しっかり、まあ彼も無理して会わなくていいと言ってくれてるってことなんで、その辺の理解はね、してくれてる人なんかなって思うんで、まあなんか、例えば実家、義理の実家とは離れて暮らすっていうのも一つの、選択やと思うし、近いとね、どうしてもなんか会う機会が増えてしまったりとかありうるかもしれないですけど、ある程度物理的な距離も離れてしまったら、まあやっぱり適度な距離感っていうのは保ちやすいかなとか思うし、なんかそういう自分たち次第でコントロールできる部分もあるんで、なんかそういう方面でね、まあ考えてみてもいいんじゃないかなっていうのは思いました。で、ちなみに僕らの親戚付き合いっていうのは、まあそれこそ適度な距離感かなと僕的には思ってます。お互いの実家はまあ年に1回2回とか、なんかのその正月のタイミングとか、なんかちょっとこう誰かの誕生日とか、こうなんか久々に集まろうかみたいな時に、集まったりとかする感じですね。で、僕が今実家奈良で、今奈良に住んでるんで、僕の実家とは比較的距離は近いんですよ。ただだからといってなんか常に会ってるとか、なんかしょっちゅう会うみたいな感じではないので、まあ別に物理的な距離感はそれなりに近いですが、まあ特になんか正月とかそういうタイミングでしかあんまり集まってないですかね。で、お互いのなんか実家行くとか行かへんみたいな話ね、その正月とか以外にもちょこちょこあったりとか、なんかのついでとか都合で集まったりとか、ある時でも、そのユミの実家にユミは帰るけど僕は、なんか仕事なり自分の予定なり、あって優先して、行かへんっていう時もあるし、僕だけが行ってユミが何か予定とかがあったりして行かへんみたいな時もあるんで、もうほんまにその優先順位っていうのはその時その時自分で決めてるし、それでまあ OK な感じなんで、まあ割とまあ普通に自然に過ごさせてもらってるかなっていうのは思います。僕もね、あんまりそんななんかズブズブでっていうのはそんな好きじゃないんで、やっぱ会いたい時に会いたいし、会いたくない時は別に会わんでえしっていう、まあ人間関係、まあ家族ではあるんですけど、別に常にね、一緒にいたいかっていうと、いたい時もあれば別にいたくない時もあるじゃないですか。まあだからほんまにその辺自然にね、やってるって感じですかね。 まあ僕の話はそんなもんなんですけども、まあこの匿名さんがね、まあとにかくその事実婚でどうにかなるわけではないんちゃうかなっていうのと、まあそもそもなんかこう入籍目前にやっぱり結婚やめといた方がいいんちゃうかと思うぐらいその親戚付き合いが嫌やと、そうさせてんのは何なんやろなーっていうのは、まあちょっと個人的に気にはなったんですが、まあ今回はその話はね、まああの別にレターの内容とはまあ直接関係ないと思うので、まあその話はね、置いといて。とにかく親戚付き合い嫌やと、適度な距離感で付き合っていきたいんやというのであれば、その気持ちはね、大事にしてあげてください。全然それでいいと思うので。はい。レターありがとうございました。はい。では続いてです。メンバーのまめこさん。リフレッシュしたい時なのにいつも拝聴しています。メンバーのまめこです。最近家に泥棒が入りかなり落ち込んでいます。泥棒。現金がなくなったのはもちろんのこと。記念でもらったアクセサリーや祖母から引き継いだジュエリーをリフォームしたものなど、金額以上に私にとって大切だったものをすべて失いました。大切にしまってあった写真なども荒らされていました。家族の誰も怪我をしなかったからラッキーだったと心を落ち着けようとしていますが、うまくいかず悶々としてしまいます。そのなくなったものがなくても生きていけます。だけど涙が出てきてしまいます。やるべきことがあるのに、ああ、あれもなくなったなぁなどと思い、ずっと何をなくしたかを考えて悲しくなってしまいます。ラジオ聞いてる間は自分の中の悲しい声から解放されるので、作業効率は下がるけど、心が癒えるまではとラジオを聞きながら作業しています。レターを書くことで悲しみを少しでも外に出すことができればありがたいなと思い送らせていただきました。レターを読んでいただきありがとうございます。はい、レターありがとうございます。まあ、少しでもこの配信、レターを書いていただいたことも含めて、この配信がね、何かお力になれば嬉しいなって思います。家に泥棒が入りかなり落ち込んでいます。いや、そら落ち込むと思いますよ。落ち込むでしょう。めちゃくちゃショックな出来事じゃないですか。家に泥棒。でね、記念でもらったアクセサリーや祖母から引き継いだジュエリー。私にとって大切なものをすべて失いました。なんか、その喪失感っていうかな。大事なものが突然ね、目の前から消えてしまうっていう、悲しさ、ショック。まあもう想像もね及ばんかなって、ちょっと僕自身なんか言葉が出てこないというか見つからないというか、いやショックやったと思います。そうだからね、まめこさんは亡くなったものが、その亡くなったものがなくても生きていけますって書かれてるんですけど、確かにアクセサリーとか、ジュエリーとか別に食べたり飲んだりするもんじゃないしね、なくても生きていける、命はまあ別にね大丈夫なのかもしれんけど、でも大切なものだったじゃないですか。そしてそもそもね、自分が普段過ごしてて、いろんな思い出もある、そんな大事なお家ですよ、お家。自分の、大切な空間じゃないですか。そんなところにね、知らん奴が乗り込んできてね、荒らされたっていうことも大ショックですよ。だからほんまにまみこさんは、ほんまにこう自分が、人生の中で自分の人生として、大事にしてきたものをそれだけ脅かされた。で、実際失ってしまったっていうね、ご経験をされたので、そんなね、なんか、なくなったものがなくても生きていけます、なんてね、言わんといてほしい。言わんといてほしいは言い過ぎたかな。いや、でもね、率直な気持ちはそうです。そんなことないよ。確かにそれがなくなったからといって、こう、自分の命がね、なくなるわけでもないし、別にこれからも生きていけるといえばそうなのかもしれんけど、でも大事なもんだったじゃないですか。だからね、なくなったものなくても生きていけますはね、ちょっと、なんやろな、私にとって大切だったものをすべて失いましたって前半書かれてることと、ちょっと、でも大切なものだったんじゃないのっていうのはね、思ったんですよ。 で、人間ね、やっぱどうしてもショックな出来事って生きてるとあると思うんですよ。例えば、こうやって大切なもの、自分にとって大切なものを失うことになることね。それが例えば泥棒やったりするかもしれんし、災害とかね、そういうもうなんていうかな、なんで私がって思うようなこう運命を呪いたくなるような、まあそんなもう突然の出来事で失うことってあると思います。大事なね家族を失ったりとか、僕らも身内が亡くなったこともあるし、お腹の中の赤ちゃんを失ったこともあります。まあどうしてもね、やっぱりもう悲しいこととかショックなことっていうのは避けようと思ってても、それはね、そんな好き好んでそんなことは望まないですよ。でも起こってしまうことってありますよね。そんな時に確かに早く前を向きたいと思う、元気になりたいと思う、その気持ちも大事やけど、悲しみたい、ショック耐えられない、なんで私が、なんでこんなことが起こったんやとね、悲しんでしまう自分もいるじゃないですか。で、その自分も大事にしてあげてほしいんですよね。早く元気にならなくちゃ、やるべきこともある、いつまでもこんなことくよくよしててもしゃあない、そらね、そういう声も聞こえてくると思うけど、でも悲しみもね、大きいじゃないですか。それだけショックな出来事やったんでね。だから、まあ、まめこさんね、今はどういう気分で過ごしたい、どうしたいってね、ちょっと問いかけてあげて、自分自身にもね、今はこう自分のやるべきことを集中してちょっと頑張ろうって思えたのであれば頑張ってみてもいいし、いやいやもうなんかそうは言ってもあの時の光景がとか、あのね、亡くなったものを思い出して悲しくなるなって思うのであれば、その悲しみにね、とことん浸ってみる時間を作ってみても全然いいんですよ。悲しむ気持ちにもね、しっかり寄り添ってあげてほしいなって思います。あのもう全然ね、ゆっくりで大丈夫なんで、自分の心をね、大切にしてあげてくださいね。はい、レターありがとうございます。では、今回の放送以上で、最後までお聞きいただきありがとうございます。この放送への、レターですね、ご質問ご相談何でも大丈夫ですので、お気軽にアプリからお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。